神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月各週で火曜日のこの時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないという方も多いと思います。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。さて今日は秋田県神社庁教化副委員長の川尻貴樹さんにスタジオにお越しいただいています。川尻さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて川尻さん、ちょっと質問があるんですが、はい、神社に行きますとね、神主さん、男性しかいないように感じるんですね。巫女さんはもちろん女性なんだけど、神主さんで女性の方っていらっしゃるもんですか？
もちろんおります。
もちろん、
はい、もちろん。
多いんですか？
はい、結構いるんですよ。県内ではもう 2,30 人ぐらいはいるんですけれども、
たまたまじゃあ私がお会いしてないだけで、はい、
そうです、そうです、
たくさんいらっしゃるんだ。
はい、どのような洋服着られてるんですか？
全く、
洋服じゃないんだけどね、
白衣ね、白衣袴、これは同じです、はい、ただ装束の模様とか色が違うぐらいですね。はい、
ね、白で、
基本的には白衣と袴ですから。
袴は何色？
袴は水色とか、身分によって紫とかはありますけど、
そうか、巫女さんは赤。
そうです、そうです、これは、はい、赤に決まってますので。
なるほど、なるほど。まあ、神職になるには、まあ、男性女性関係なく、やっぱり大学に行ったり、何か資格を取る必要はあるんですよね。
そうです、そうです、はい。今ですね、神主さんというのは全国で2万7000人ぐらいいるんですけれども、今はまだ1割いくかいかないか程度で、全国的には。それで今はですね、神道学部という学問を勉強できる大学、有名なのは国学院大学とか、はい、工学館大学とかがありますけれども、そこを卒業するか、あるいは全国の指定の神職養成所というのがありまして、はい、東北ではこの出羽三山神社とか、はい、宮城県の塩釜神社とか、こういうところで2年間実習すると資格を得られるようになっています。
そうですか、はい、じゃあこれからどんどんどんどん、女性の社会進出じゃありませんが、はい、女性の神職、神主さん増えていくんでしょうね。
そうですね、今そのように言われてますね。今後継者の問題もいろいろありますのでね、これから、いずれは3割程度は女子神職になるんじゃないかというふうに言われてます。
そうですか、はい、じゃあ祝詞を上げるのも女性の声でというのもね、普段いつもこう、ね、身近になるかもしれません。
そうですね、
はい、さて今日はですね、テーマが七夕ということで、あさって
そうですね、
そうですね、
あさってですね。これ神社と関係あるんですか、七夕というのは？
もともとは神事ということで、行事と神事が集合した形で、今も特に神事としては今ないんですけれども、そういう昔からの行事として、神様にお願いをするということで関係があります、はい、あと節句ということでね、関係があると思います。
節句って桃の節句とか端午の節句と同じですか？
そうですね、はい、日本では今言ったように3月3日の桃の節句、はい、それから5月5日の端午の節句が有名ですけれども、この七夕もその5つの節句の一つであります。それからあと、いわゆる有名なのは五節句というのがありましてね、これ中国から入ってきたんですけども、神日といって1月の7日、それから今言った3月3日、5月5日、7月の7日、そして9月の9日というのが五節句と言われているものです。はい、
この七夕ですけども、はい、どういった神事があるんでしょうか？
はい、そうですね、皆さんが一般的に幼稚園とか小学校の頃に願いを書いた短冊をね、さだたきに下げて、いろいろな願い事をするというのが一般的だと思いますけれども、今言った五節句という言われるその数字ですね、はい、これはいわゆる全部奇数になってまして、これ中国ではこの奇数が縁起のいい陽数ということで、特にこの奇数が重なる日をね、五節句として祝ってきたんですね。
めでたい日なんですね。
そうなんです、 で特にこの、旧暦でいう7月の7日っていうのが、はい、いわゆるあの星座でいうこと座、はい、こと座のあの宿上星と、はい、それから和紙座の牽牛星がこの天の川を挟んで、はい、見えるというところから、中国ではこの織姫と彦星が年に一度会う日というこの、まあ、ロマンのあるあのこの物語ストーリーが生まれたわけなんです。
はい、
はい、で日本ではどうかというと、日本ではもともと七夕という行事がありまして、
はい、
でこれは今や先ほど言ったあの古来はあの神事行事、うん、まあ、あの身を清める、うん、清めていろいろなものを願って、お祓いをするというのはあるんですけども、その七夕という由来はですね、乙女が旗織り、いわゆる着物を織って、うん、で神様の備えて、うん、豊作を祈ったりですね、汚れを払うというこの神事がもともとあったわけです。でこの旗を織る乙女をですね、昔は、七夕爪と、ね、旗織りの女と書いて七夕爪と呼ばれまして、で旗屋にこもってあのこの着物を織って、ところからですね、その織る機械をいわゆる織機を七夕と言ったわけです。
ほうほうほうほう。
でやがてあのご承知の通り仏教が入ってきましてね、今度はあの先祖を迎える行事ということとしてこの7月の7日の夜に行われるようになって、この七夕七夕という文字にですね、七夕と当てて読むようになったんです。
はい、で七夕7月7日に
そうなんです、
ね、どちらの、まあ、中国も日本も同じ流れで合体したわけです。
そういうことですね。でさらにあの中国ではですね、起降殿というあの行事がありまして、いわゆるその今言った織姫さん、いわゆるあの旗織りをする織姫さんにあやかって、その裁縫が上手になるように、祈願するとか、ということがですね、日本に伝わるとさらに針を備えてその、裁縫が上手になるように、星にお祈りを、するようになったり、でさらに進んでその、まあ、芸事をやる人だとか、あの書道をやる人だとか、そういう方もその、まあ、上達をするようにというふうなあの願いをする行事と重なってきたわけですね。
はい、はい、中国と日本の、ね、中国の風習と日本の神事が重なってできたということなんですね。
そういうことですね。
はい、だからさ、ね、七夕っていうのが神社と関係あったわけだ。
そういうことですね。
これはちょっと今日初めて知りました。
で今年はあさっての七夕の日は晴れて、ね、気温も上がって、はい、織姫と彦星のこの星空が見られるとかもしれないという、ね、はい、予報でしたのでね、
ぜひ ね、 そうですね、なかなかね梅雨時ですからないでしょうから、
う、
ね、じっくり空を見つめたいですね。
まあ、先ほどもあの天気予報で、うん、7日の日まではギリギリ、晴れそうだと、いうこともありますので、はい、いずれあのこういう長い、年月を、ね、かけて、はい、神事と風習があの集合して残っているわけですから、はい、まあ、ロマンも感じながら、この生活の趣味を大切にして、こういうあの風習行事をね、続けていければいいなというふうに思っています。
わかりました、はい、秋田県神社庁教科副委員長の川尻隆さんでした。今日は七夕について教わりました。どうもありがとうございました。
さて次回の神社で願いをは7月19日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーではリスナーの皆さんから神社に関する様々な質問も募集しています。質問はおはがき、ファックス、E メールで受け付けます。いずれも極上ラジオ神社で願いをの係までお送りください。今日は秋田県神社庁教科副委員長の川尻隆さんにスタジオにお越しいただきました。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。
自分じゃまだ若いつもりでも体の痛みが辛い、そんな方多いんじゃないでしょうか。
いや、もうその肩が痛くてね、もう腕が上がらないんですよね。あの洋服の着替えが辛くても、あの大好きなゴルフができないのがもう残念でね。
寝返りすると肩が痛いんですよ。だから痛みで目が覚めちゃって熟睡できないんですわ。
そうですよね。肩に痛みがあると何をするにも辛いですよね。再春館製薬所の通算等はご存知でしょうか。通算等は5つの生薬を配合した漢方に学んだ医薬品なんですね。肩の痛みだけでなく、膝や手足の痛みなどを徐々に和らげてくれます。まずは無料の試供薬から始めてみませんか？お申し込みは通話料無料。